ちは。みんな、僕はずんだもんなのだ。株式会社ずんだもん技術室 AI 放送局、今日も元気にスタートなのだ。今日は2025年11月6日木曜日なのだよ。もう11月もあっという間に中盤なのだね。今年も残り少なくなってきたけど、まだまだ AI の話題は盛りだくさんなのだ。今日も僕の技術室の仲間が見つけてきたとっておきのトレンド記事をみんなに紹介していくのだ。楽しみにしといてほしいのだ。今日は全部で3つの記事を紹介していくのだよ。どれも AI を普段使ってる人にも、これから使いたい人にも役立つ情報ばかりなのだ。最初にご紹介するのは、AWS トライト LLM で実現するセキュアで柔軟な AI エージェント基盤のアーキテクチャという記事なのだ。フリーさんの AI 駆動開発チームの中山さんが AWS の公式ブログに寄稿したとってもホットな記事なのだよ。この記事のポイントはね、企業で AI エージェントを安全に、そして効率よく動かすためのプロ棋士基盤の作り方について詳しく解説しているところなのだ。最近、チャット GPT みたいな大規模言語モデル、略して LLM をベースにした AI エージェントが注目されてるのだよね。でも、これを実際にビジネスで使うってなると、情報漏洩を防ぐセキュリティ対策だったり、コストを抑える工夫だったり、システムが安定して動き続ける仕組みだったり、考えることがたくさんあるのだ。そこで活躍するのが、ライト LLM というオープンソースライブラリなのだ。これは、オープン AI やアンスロピック、Google とか、いろんな LLM サービスへのアクセスを統一された方法で扱えるようにしてくれる、とっても便利なツールなのだよ。記事では、このライト LLM をプロ棋士として使って、AWS のサービスと組み合わせることで、すごいメリットがある AI エージェント基盤が作れるって言ってるのだ。例えば、セキュリティが強くなったり、いろんな LLM を自由に選んで切り替えられたり、コストをしっかり管理できたり、開発がもっと早くなったりするのだよ。新人エンジニアのみんなにとっては、AI をどう使うかだけじゃなくて、どうやって安全に効率よく作るかっていう視点がこれからすごく役立つと思うのだ。 AI エージェントのインフラ設計に興味がある人はぜひ読んでみてほしいのだ。なるほどなのだ。企業で AI を使うときって安全性がめちゃくちゃ大事なのだよね。僕のずんだアローもちゃんとセキュリティチェックしてから発射するのだ。ライト LLM みたいにいろんな LLM に対応できるツールがあると、将来新しい LLM が出ても安心なのだね。まるでいろんな味のずんだ餅に対応できる魔法のあんこ製造機みたいなのだ。技術室の僕ももっと詳しく読んで社内システムに活かせないか検討してみるのだ。次にご紹介する記事は、LLM API を2年間本番運用して苦労した話というものなのだ。これは株式会社アイブリーさんが電話の自動応答システムで LLM API を2年間運用した中で直面したリアルな課題と解決策を新人エンジニアさんにも分かりやすく解説してくれてるのだよ。 LLM API っていろいろな質問に答えられるゼロショットラーナーとしてすごく便利だけど、普通の API とは違う特別な問題があることも強調されてるのだ。運用を始めた頃は大きな問題はなかったみたいなんだけど、ある日大規模なアジュールオープン AI の障害をきっかけに、 LLM API は必ず落ちる可能性があるってことを痛感したそうなんだ。それで障害が起きた時に別の LLM に自動で切り替えるフォールバックの仕組みを入れたり、さらに監視体制を強化したりしたのだって。でもね、フォールバックだけじゃ解決できない新しい課題も見つかったのだよ。それは LLM が完全に止まるわけじゃなくて、応答が遅くなったりとか、間違った答えを返したり とかエラーとして検知されにくい厄介な障害パターンなのだ。これに対してアイブリーさんではいくつかの対策をしたのだって。例えば LLM の応答速度を利用するモデルや入力の長さ、情報の種類ごとに分けて細かく監視したり、どんな異常が起きたらユーザーにどういう影響があるのか、どうやって検知するのか、そしてどのようなアクションを取るべきかを具体的にまとめたプレイブックを作って訓練したりしたのだ。あとライト LLM みたいな便利なライブラリを使うときにはバージョンアップで予期せぬ CPU 使用率の増加が発生することもあるから、ライブラリに頼り切るだけじゃなくて場合によっては自分で作ることも含めてちゃんとコントロールできるようにしておくのが大事って言ってるのだ。まとめると LLM API を安定して動かすためには障害は必ず起こるってことを前提にして、フォールバックの仕組みだけでなく多角的な監視、具体的な対応手順の準備、そして使う技術の選定に至るまで徹底した対策が必要だっていう、すごく実践的なお話なのだよ。これから LLM を活用したいみんなにはぜひ読んでほしい記事なのだ。ふむふむ、障害は必ず起こるか。僕もズンダアローを撃つとき、もし不発弾になったらどうしようっていつもシミュレーションしてるのだ。応答が遅くなったり、ちょっとおかしな答えを返したりするのって、人間だったら今日は機嫌が悪いのかなで済むけど、システムだと大問題なのだね。プレイブックを作って訓練するのはすごくいい考えなのだ。僕も緊急時のズンダ持ち増産計画を立てておかないとなのだ。さて最後にご紹介する記事は、 AI を賢く動かすのは指示力ではなく文脈設計力なのだ。この記事はね、 AI をうまく使うためには細かく指示を出す指示力だけじゃなくて、 AI に何を見せるかを設計する文脈設計力、コンテキストエンジニアリングがとっても大事だよって教えてくれるのだよ。特に AI コーディングで AI とのやり取りに時間がかかっちゃう新人エンジニアさんには耳より情報なのだ。なんで AI との会話がうまくいかないことがあるかっていうと、 LLM にはいくつかの制約があるからなのだ。まず LLM は次に続く単語を確率で予測してるから、同じ指示でも結果が少し変わることがあるのだって。この確率の精度はコンテキスト、文脈に大きく左右されるのだ。それから会話が長くなると品質が下がっちゃうロストインザミドル問題っていうのもあるのだ。人間みたいに AI も一度に全部の情報を完璧に覚えられないのだよ。あと記憶力にも限りがあるのだ。コンテキストウィンドウっていう上限があって、これを超えると AI は古い情報を忘れちゃうのだ。プロジェクトのルールとかツールの定義とか会話の履歴がこのウィンドウを圧迫しちゃうと、大事な情報が AI に伝わりにくくなっちゃうのだよ。これらの制約を考えると、 AI を賢く動かすためにはただプロンプトを詳しく書く足し算じゃなくて、本当に必要な情報だけを AI に見せる引き算のアプローチ、つまりコンテキストエンジニアリングが不可欠って言ってるのだ。具体的な方法としては、タスクが変わったり会話が行き詰まったりしたら新しいチャットを始めたり、使わないルールや細かすぎる指示を削除したり、今のタスクで必要なツールだけを有効にしたり、 AI に見せる必要のないファイルはドット GitEv のアなんかで減らしたりするのだって。この引き算のアプローチを実践するには、コードの構造とか問題の本質とか最終的なゴールとか基礎的な理解が求められるのだ。コンテキストを最適化すると、 AI の応答品質が上がるだけじゃなくて、利用コストの削減や API のレート制限回避にもつながるっていう大きなメリットがあるのだよ。今後複 数の AI エージェントを同時に動かすような開発スタイルが普及するにつれて、それぞれの AI に適切な文脈を渡す文脈設計力はますます重要になるのだって。みんなもこの考え方を身につけて AI をもっと効率的に使ってみてほしいのだ。なるほどなのだ。引き算のアプローチとっても大事なのだね。僕もついつい欲張りすぎて全部の情報をずんだアローに詰め込みたくなっちゃうのだ。でもシンプルイズベストってことなのだね。僕のずんだ餅レシピも本当に必要な材料だけを厳選したらもっと最高のずんだ餅が作れるかもしれないのだ。技術室のみんなも AI と話すときは文脈設計力を意識してみてほしいのだ。さて、あっという間にお別れの時間なのだ。今日は AI エージェント基盤のアーキテクチャのお話と LLM API の本番運用での苦労話、そして AI を賢く動かすための文脈設計力について紹介したのだよ。どれもこれからの AI 活用に役立つとっても面白い記事だったのだね。もっと詳しく知りたいって思った人はぜひ自分で調べてみてほしいのだ。この株式会社ずんだもん技術室 AI 放送局はこれからもみんなが AI を楽しくそして安全に使えるような情報をどんどん届けていくのだ。番組への感想やずんだもんへのメッセージがあったらいつでも送ってほしいのだ。全部僕がしっかりチェックするのだ。それじゃあ今日はこのあたりで、また次回元気に会おうなのだ。バイバイなのだ。